今日から出エジプト期です。10ヶ月ちょっとかけて終わりましたね、創世記が。出エジプト期は創世記の続きです。ずっと読んでこられた方々は分かると思います。特にで著者はモーセだと言われています。モーセ五書、最初の、聖書の5つの書は、モーセが書きました。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、それはモーセが書いたんですね。大体、紀元前1400年ぐらいというふうに言われています。出エジプトがそれぐらいの前後だというふうに考えられているので。でこの出エジプト記っていうのはモーセ五書の一つです。で創世記でヨセフが死にますけども、それからこの出エジプト記の一番最初まで、一章の8節とかぐらいまでは大体300年ぐらいの、期間が過ぎています。なんでかっていう と、ユダヤ人たちというかそのイスラエルの民がエジプトにいたのは400年でしたね。創世記の15章に書いてありましたね。13節に神がアブラハムとの、その契約を結ぶときに結ぶときにそのあなたの子孫たちを400年間違う国に行ってその苦役を強いられるって、その400年が決まってるわけですからね。で最後そのモーセが出てきてそこから出エジプトするっていうその100年ぐらいの大体期間がここに書いてあるので、だから300年ぐらいがその過ぎてるはずです。この創世記の50章の26節から出エジプト記の1章の8節までは。で大体その紀元前15世紀に起こったことですね。出エジプトっていうのは2つあるんですけど、その考え方は1つはその15世紀ぐらいっていうふうに考えられているものと、もう1つは、まあ、紀元前1250年前後っていうふうに考えられているのもあります。それぞれ、主張はあります、まあ、でもその紀元前15世紀っていうふうに考えた方が聖書的かもしれません。なんでかっていうと、列王記にソロモンという人が出てきて、その人が神殿を建てるという話が出てきます。でその時に、そこに書いてあるのは、出エジプトから480年後って書いてあるの で、ソロモンが出てきて神殿を建て始めたのがだいたい紀元前967年とかその辺だというふうに言われてますから、そこから480年とか足すとだいたい紀元前の15世紀になるわけですね。もう一つは今日もちょっと学びますけど、これ忘れてもいいですけどね、とりあえず知的な情報として入れておきたいだけです。ラメセスという町をその建てるんですけど、イスラエル人たちが。これも詳しくというか後でまた読みますけど、でそれはラメセスを建てた、今もラメセスっていうその町の名残はありますから、エジプトに。でその、ラメセスを建てたのはラメセス2世っていう王様がエジプトを治めてた時だというふうに記録があるの で、そのラムセス2世っていうのはどのくらいの人だったかっていうと、大体紀元前1250年とかその辺に治めてた王様だというふうに言われているので、そういうふうに、エジプトの文献を正しいとする、人たちはこの出エジプトっていうのは大体紀元前1250年ぐらいだったというふうに考えてますし、聖書のそのさっきの言ったソロモンの神殿を建てるっていうその480年前に出エジプトが起こったっていうふうにそれを採用する、僕もその一人ですけど、であればその紀元前15世紀に起こった、大体紀元前1400年代に起こったというふうに考えられています。どっちでもいいですけど、何年とかっていうのは、とにかくこれが起こったんですよ、事実として、はい、テーマはエジプトで奴隷となったイスラエルの民を神が救い出すというのがテーマです。もうそのままです。出エジプト。 エジプトの地からその約束の地であるカナンの地にその導かれるっていうその過程での話であったり、そのどうやってその前にどうやってそのエジプトの地からイスラエルの民が導き出されるかっていう、どういう人によってかとか、そういう、話がいっぱいあります。歴史がいっぱいあります。その中のテーマは神がそのイスラエルの民、ご自分の民を救い出すっていう、出したっていうところになります。では出エジプト記の一章の一節に行きましょうか。でもその前に祈ります。一言。天の神のお父さん、今日からこの出エジプト記を学びます。どうぞこの学びもどうぞあなたが祝福してください。イエス・キリストの皆によってどうかお願いしますから、どうか私たちにここに書いてあることを理解する力を与えてください。またこれを分かち合う私に、私を助けてください。あなたの霊によってこのここに書いてあることを語ることができますように、主どうぞお助けください。今日もあなたについて知りたいですから、どうか教えてください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。出エジプト記の一章の一節。さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。ここら辺はこの前やったところで書いてありましたね。70人の子孫がいて66人がその行ったって、エジプトに。66人っていうのはそのヤコブを抜かして、でヨセフとヨセフの2人の子供たち、それを抜かして66人でした。でも全部で70人がそのイスラエルから、まあ、この当時はカナンの地から、カナンという地から、エジプトに下っていったんですね。6節。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。それから300年ぐらい経ってますから、ヨセフも、ヤコブももちろんその前に死にましたし、その息子のヨセフも死んだし、その兄弟たちも全員ここではもう死んでるんですね。300年後誰も生きていません。でその時代の人々も死んだと。だからそのヨセフの時代、ヤコブとかヨセフとかその兄弟たちの時代に生きてた人はみんな死んだんですね。この時にはもちろん、エジプトの人たちも含めてですよ。一昔前というか、もう過去の話になっていったわけです。7節。イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。でヤコブの子供たちの子孫というのは、そのイスラエル人ですけど、でヤコブというのが、そのイスラエルという名前をもらいましたね。神が治める者という名前を、もらいました。でそのヤコブさんの息子たち、だからそのイスラエル人とかイスラエルの民っていうふうに言われるのはそのヤコブの名前から来てます。そのイスラエル人は多産だったんですね。多産だったがゆえにおびただしく増えてすこぶる強くなって、その地ゴシェンという地が与えられましたから、その地は彼らで満ちたと書いてあります。70人から始まって、この400年後には出エジプトするときには男性だけで60万人か、大体考えて計算して、女性がいて奥さんがいたら一人一人に、そしたら120万人、子供が2人ぐらいいるでしょう。多産だからもっといるでしょう。だから少なく見積もっても子供が80万というふうに考えると200万人、少なくとも200万人にはなってたはずです。70人からで、いろいろと計算してくれてる人がいて、これも数字が好きな方は覚えておくといいと思うんですけど、25年経ったらその25年前よりも、人口が倍になってるんですって。だから70人が25年後には140人になってて、さらに25年後にはそうやって倍ってなってくると200万人ぐらいになるんですって。だそれぐらいそのどんどん倍にっていうふうになっていくほど多産で強かったんですね、イスラエル人たちは。でもこれはなんでそうなったかっていうと、はい、神が彼らに約束したからですよ。アブラハム、イサク、ヤコブに対して神はその契約を結んで約束しましたよ。私は あなたとあなたのあなたとあなたを祝福し、あなたをその祝福のもととするってアブラハムに約束しましたよ。そして私はあなたの子孫を砂の、あ、ごめんなさい、海辺の砂のように、星の、ごめんなさい、逆、空の星のようにするって神は約束しました。その約束がゆえにイスラエル人は多産となり、おびただしく増えてすこぶる強くなって、その地は彼らで満ちたんですよ。彼らがなんか優秀だったからとか、彼らがその、多産になるぞっていうふうに健康的に頑張ったとか、そういう話じゃないんですよ。彼らが、私側ではなくて神が祝福したんですね、彼らを。神の約束の通りですよ。神を真実で正しい方がゆえに彼らを祝福したんですよ。彼らが正しかったがゆえに、イスラエル人が、彼らがアブラハム、イサク、ヤコブが神に対して 100% 忠実であったがゆえにではないですよね。創世記を通して私たち学びましたよ。アブラハムもイサクもヤコブも完璧ではなかったですよ、私たち同じように。でも神はその約束のゆえにアブラハムを祝福し、イサクを祝福し、ヤコブを祝福し、その子供たちを祝福しました。なんでかというと、神が真実で正しい方だから、神が約束したことは神が果たすんですよ。私たちに置き換えると、私たちが正しいから神が祝福してくださるんじゃないんですよ。神が正しくて真実な方だから私たちを祝福してくださるんですよ。私たちのそのパフォーマンスが、私たちのそのやることが調子がいいから神が祝福してくださるんじゃなくて、私たちがその調子が悪い時も神は祝福しようとしておられますから、そこに気がついて、あ、私は間違ってたなとか、私はこれは悪いなって、そしてどうか許してください、祝福してください、そうすればいつでも神は祝福してくださいますよ。私たちが正しいからではなくて、何度も言いますけど、神が正しくて真実な方だからですよ。嘘つけないんですよ。祝福するって言ったら祝福するんですよ。それを受け取るか受け取らないかの話です、私たちは。8節、さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。300年も経てばヨセフって誰よっていうふうになってきますね、きっと。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。この当時、その世界史をいろいろと勉強していると、僕はあんまり知らないんですけど、世界史怠けた人なのででもそのような人たち コメンタリーっていうんですかね、そのコメントしているその本とか読むと、そのこの当時そのヒッタイトとか、なんか覚えてますかね、高校とかでやったヒッタイト人とかヒッタイト文明、その人たちがエジプトを攻めてるんですよ。それでその戦争が、その攻められるっていうことを経験してるわけです。その前までは7年間の豊作と7年間のその飢饉の中で、エジプトはものすごい儲かりましたよ。ものすごいその土地を支配しました。でもその300年経っていくと、どんどんどんどんそうやって廃れていくんですよ。その中でエジプトに攻め入るっていう国も出てきたんですね。そういうその危機感からこういうふうに考えたんじゃないかっていうふうに言う人もいます。でもいずれにしても、エジプト人よりも多くなり、エジプト人よりも強くなっていったんですよ、このエジプトにいる人たち、エジプトにいるイスラエルの民が。そうすると怖くなるわけですね。戦いになったら、そのさあ彼らを賢く取り扱おうって、彼らが多くなって、いざ戦いという時に敵側について我々と戦ったらまずいって、そして出ていったら、この地から出ていくとまずいからって。それで王は考えたんですね。11節、そこで彼らを区域で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。さっきのラメセスはここから出てきます。ラメセスという町を建てたっていう話です。今までそのイスラエルの民っていうのはものすごく優遇されてたわけですよ、ヨセフのゆえに。ヨセフがそのエジプトを救ったからですよ。それでナンバー2のその地位まで与えられたんですもんね。私があなたに勝っているのは、これエジプトの王様、そのパロの言葉ですけど、ヨセフに対して私があなたに勝っているのは王位だけだって、あとは全部そのあなたが勝ってるって。 それぐらいのその権威を与えたんですよ。そして彼のそのお父さんたち、その兄弟たちがエジプトに入って、その来るときに、もう国を挙げてその歓迎しましたよ。でもその300年の間、それがどんどんなくなっていくわけです。で、ヨセフを知らないその王様が立ったので、エジプトを救った英雄とか、その英雄のその子供たち、その尊敬っていうのがどんどんどんどん薄れていって、そして今では、こいつらが敵になるとやばいから、ちょっとローム、その苦しみというか、そのローマを貸そうというふうにしたわけですね。自分たちの敵になったら厄介だって。それでローマの係長を置いてパロのために町を2つ建てさせようという、この倉庫の町って書いてありますけど、別訳では要塞の町ですね。ピトムとラメセス。12節、しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。迫害にあったんですね、彼らは。エジプト人は恐れたんですよ。苦しめれば苦しめるほどどんどん強くなっていくから、じゃあやめればいいのに。もっと苦しめればそのやむはずだっていうふうに考えたんですよ。必ずしもこうじゃないんですけど、苦しめれば苦しめば苦しむほど神を求めるっていうシチュエーションに、状況に自分を置くことになります。苦しいからこそ神を求めるっていう、喉元すぎれば求めない。教会が過去というか、その最初の、人たちの人の働きとか、その辺を見てると、ものすごい迫害ですよ。その中でその迫害をものともせずというか、そんなのあるんですかっていうぐらいな感じで、どんどんどんどん広がっていくんですよ、教会が。ローマ帝国に迫害されてた時っていうのは、どんどんどんどん広がっていきました。今の中国でもそうですよ。日本よりはるかに多いですもん。日本のもう少ししたら、多分日本の総人口ぐらいがクリスチャンになるというふうに言われてますよ。最近のニュースでもありました、その教会、その認可されてない教会っていうのが、教会堂がどんどんその壊されていくって。政府が来ていきなりこの教会を壊すみたいなもんですよ。そういうのが日常茶飯事に起こってるんですよ。だからものすごい広がってるんですよ、なぜか。苦しいと神を求めるからですよ。私たちが助けてって求めると、神は聞いてくださるんですよ。ヘブルの11章の8節に、信仰がなくては神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと、神がおられるだけじゃないんですね、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神を求める者には神は報いてくださるんですよ。助けてくださいって、ヘブルの11章の8節です。開けなくていいですけど。でもその苦しい時に神を求めると、神は報いてくださるんですよ。それが故に、なんか強くなるというか、その信仰が強くなったり、その広がったりするんですよ。そのこの神の国が愛し合うっていう。その後、その教会は、キリスト教会は衰退の一途をたどります。いつが栄えかっていうと、キリスト教がローマ帝国の国教になってからですよ。その迫害が止んだ瞬間に教会が腐敗し始めたんですよ。守られてるから。だから神を求めることしなくても、その教会運営っていうのができるようになるからですよ。喉元すぎると苦しくないから、苦しくなく思えてしまうから、神を求めなくなるんですよ。そうすると、神を求める者には神は報いてくださるわけだから、私たちが神に助けて、助けて、祝福してください、どうか助けてくださいって言ってる限りは、神は祝福してくださいますよ、求めてるから。でもそれが止んでしまうと、その求めないので、その祝福されないんですよ。 当たり前ですけど、個人の神に対する信仰も同じですよ。私たちが苦しい時に、わあ助けてくださいっていうふうに祈ります。例えばで、その時は神を求めるので、神は何か知らないけど内側で働いてくださって、その私たちの信仰を強めてくださるんですよ。そして実際に神を祝福してくださるんですよ。病気が癒されるかもしれないし、自分のそのどうしようもないこの状況が思いっきり変わるかもしれないし、私自身が変わるかもしれないし、相手が変わるかもしれないし、私たちには想像できないほどのそのことを神はやってのけるんですよ。神には不可能なことがないから。こんな人のことを愛せない、こんな人のことを許せない、でもいきなり許せてしまう自分がそこに生まれたりするんですよ。神が働くと求めるからですよ。でも助けてのないそのアンノーンとしてるふーんっていう、日曜日には教会に行くし、ご飯食べる前には感謝してますっていう、でも助けてくださいっていう、そのそういう助けてっていうのがないと、私たちどんどんどんどん怠慢になってくるんですよ。怠惰なんですよ。怠惰霊的な、本当にその助けてっていうのが必要ないんでしょうかね。例えば神は、もしかしてそのキリストは私たちに願っていることがありますよ。互いに愛し合いなさいって、助けてって言わないで愛せる人いますかね。僕は無理です。作られた全てのものに福音を述べ伝えなさい。皆さんやってますか。主イエスがいつ戻ってこられるか分からないんですよ。いつ景気が起きて私たちがその天に引き上げられるか分からないですよ。毎日その日をその日に備えてというか、いつ来ても大丈夫っていう、そういう毎日を送ってますかね。自分にも言ってますけど、危機感がなくなってくると助けてっていう祈らなくなってしまうんですよ。そしたら何か衰退の意図をたどってしまうんですよ。あんなに燃えてたのに、なんだろうって、その往々にしてその答えっていうのは求めなくなったんですよ。私たちが。だから信仰が試される試練があるんですよ、私たちに。祝福として、それがなかったら私たちその神を求めないから。もう全てがこうキリストを信じたのに、なんか物事うまくいかないな、なんだよこれっていう、もし私たちが思い描いているように全てがうまくいったら、病気も何もしません、亡くなるときはそのまま寝てそのまま死にますみたいな、それが全部クリスチャン で、私たちのそのもうめんどくさいなっていう周りの人たちっていうのが全部なんか変わってって、どんどん自分は変わらないのに経済的なその心配もなくなる、物質的な心配もなくなる、全部心配がなくなるんだったら絶対に求めない自信が僕にはあります万歳とか言ってて終わりですよ。でもそうならないのは、神は私に求めてほしいんですよ。神を求める者に神は報いてくださる方なんですよ。だから私が神に助けてくださいって求めるときに、神がいいよってその関係を喜ぶんですよ。助けてって言ったら与えられるっていう、ありがとうございますって、あ、やっぱこれ自分じゃなくてあなたなんですねって、私を祝福してくださるのはありがとうございます。その繰り返しですよ。イスラエル人は苦しめれば苦しイスラエル人をエジプト人が苦しめれば苦しめるほど彼らはどんどん増えていったんですよ。15節。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない。男の子なら生かしておくのだ。ものすごい話ですね。私の娘は、子供は娘だからセーフみたいな、そんな話じゃないですね。だつまりその男性が生まれないとその子孫も残らないのはもちろんそうですけど、国として弱くなりますよ。その戦争とか何かがあった時にその出ていくのは男性ですから。 重労働を耐えるのも男性ですから、基本もちろん女性も強いですよ。別に男尊女卑してるわけじゃなくて、その身体的な話をしてるだけです。そこでエジプトの王はその助産婦たちを、ごめんなさい、17節、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはファロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。この助産婦たちは神を恐れたんですね。なのでその神の民であるイスラエルをその滅ぼすようなことをしなかったんですよ。でも全て の, その社会的なその地位についている人たちっていうのは、神がその人たちを任命してそこに置いたっていうふうにも書いてあります、新約聖書に。だから私たちはその権威に従うべきだって。沖縄に住んでるといろいろとめんどくさいですけど、反対とか賛成とか。でも全てそういう高い地位のある人たちのために祈りなさいって。それは私たちが平安で静かな平安な一生を送るために、その人たちのために取りなし祈りなさいとも書いてあります。神が憐れんでくださるようにって。でも言いたいのは、その権威に逆らうことをしてるわけですよ。ファローが命じたことを守らないんですから。でも今度は天秤にかかるわけですよ、私たちは。パラに従うのか、それとも神に従うのかって出てくるわけです。そうすると神に従うに決まってますよ。ペテロとヨハネは、その、祭司長たちに捕まりますよ。使徒の働きのあたりで。それでもうこれ以上、あのイエス・キリストの皆によって、その、語ってはならないって命じられます。でもそんな人に従いますかって、私たちは神に従いますよ、そりゃっていうふうに言って、彼らはやめることなく福音を述べ伝えます。優先順位は神が上なんですよ、もちろん。助産婦たちは神を恐れて、そのパロの命令に従わなかったんですよ。これはこれでいいですよ。妻は夫に従いなさい。夫は妻を愛しなさい。じゃあ夫がその妻に対して、あのエコープから、今日バレンタインだから、昨日か、あのチョコレートパクってこいとかって言ったら従わないでください。盗んじゃいけないんですよ。神の命令ですよ。あの人のことを愛さなくていい、あの人のことをもうそのどうでもいいんだって呪ってしまえ、そう言っても従わないんですよ。神が愛せ許せって言うから。大丈夫ですね。でも一つ疑問が生まれるわけですよ。この助産婦たちは嘘をついてるでしょうか、それとも本当のことを言ってるんでしょうか。ヘブル人の女は19節、エジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。どう捉えますか。現代でもあるそのアフリカの過酷な労働条件にある女性は、その子供を産む直前まで畑にいて、それから病院に行って子供を産んで、産み終わったらそのまま畑に直行するんですって。可能といえば可能ですね。私たちは多分そんなこと、そういうもう概念すらないから、1週間ぐらいはそのシャットアウト、外界から遮断されたその部屋にいますから、大体。でも現代でもそういう人たちはいるみたいです。じゃあこの人たちはどうだったのかわからないです、僕は。もしかしたらこれは嘘だったかもしれないし、もしかしたら本当だったかもしれません。でもわからないです。少なくともこの助産婦たちは神を恐れたんですよ。 だから神は彼女たちを祝福したんですよ。以上。ここから学べるのはそれだけです。私たちのこの知識を持って、あ、これきっと嘘だよって。だから神に従うために嘘ついてもいいっていうふうにこれを解釈するのは怖いです。万が一これが嘘だったとしても、万が一そういう仮定をすることすら僕はやめといた方がいいかなと思うので、じゃあやめときましょう。結局は分からないってところがたくさんあります。僕にも、僕は神じゃないので、神がなんでこの人を祝福して、なんでこの人を祝福しないのか、なんで神は私を救ってあの人を救わないのか、分からないです。 100% 正しいっていうふうに言えるのは、神は愛の方であって、神は私を救いたいし、あの人も救いたいんですよ。でも恵みによって何故か知らないけど、私が先にその神の愛に気がついて、そしてその救いを受け取ることができた、それだけですよ。助産婦たちの話です。そうだから、嘘を偽証を立ててはならないっていうのが神の命令ですから、基本だからここだけ取って嘘ついてもいいっていうふうに取らない方がいいです。今度はパロはその全ての民、特にそのイスラエルの民に命じて言います。パロは自分、22節、またパロは自分の全ての民に命じて言った。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。だからナイル川にその投げ入れなさいって、基本同じですよ。だから助産婦たちに最初はその男の子を殺すようにっていうふうに命じたんですけど、それがうまくいかないので、今度はその民全体に言ったわけですよ。男の子が生まれたらそれを全部殺さないといけないって。2章。さて、レビ人の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の葦の茂みの中に置いた。聖書を知ってる人はピンときますね。その子っていうのはモーセですね。でも実はモーセっていう言葉はこの後その名前はついてないんですよ。この時だ、モーセはもともとそのお父さんもお母さんもレビ人です。レビはこの後ですけど、その祭司の家系になっていきますね。レビ族っていうのは。で、お母さんはパロの命令に背いたんですよ。3ヶ月間モーセが可愛かったので、あまりにも、でそれで隠しておいたんですよ。でそれでその隠しきれなくなって、カゴの中にその子供を入れて、ナイルの岸の葦の茂みの中に置いたんですね。投げ入れるっていう意味ではその正しいのかもしれませんけどね。でナイル川に流したわけです。桃太郎はここから来てるんだろうか、全く関係のない話です。その子の姉が4節、その子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取りに来させた。それを開けると子供がいた。なんと男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。で、そうやってそのパロの娘がそのナイルの川のそのほとりを歩いているときに、あの水浴びをしようって。そしたらそのカゴがあったわけですよ。それでそのパロの娘がそのカゴを拾って、でそのパロの娘はこのカゴの中の赤ちゃんを見て、子供を見て、哀れに思ったんですね。かわいそうにって。だ、知ってるわけですよ。自分のお父さんがそのヘブル人の男の子が生まれたらそれを全部殺さないといけないっていう、その命令をしたっていうことを知ってるんですよ。で実際にそういうふうにされて流れてくるその男の子を見て、かわいそうだなって思ったわけですね。 7節、その時その子の姉がパロの娘に言った。だからそのお姉さんはそれで見てるわけですよ、どうなるかどうなるかって。そのカゴはどうなって、そして中の弟が、自分の弟ですからね、弟がどうなるかっていうのを見てるわけですね。でそれでパロの娘がそれを受け、その取ったっていうのを見て、そして彼女がそのパロの娘の方に近寄っていくわけです。その時その子の姉がパロの娘に言った。7節、あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。乳母に子供を任せるっていうのはこの当時よくあった話だそうです。でパロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。ある意味すごいというか最高の話ですね。お母さん方、自分の子供を育てるのにお金もらえるんですよ、王様から。でこのモーセのお姉さんもかなりの度胸というか、その知恵がありますね。そうやってその乳を飲ませるのは、自分の母親はもちろん自分の子供ですから、その乳が出ますからね。それで自分のお母さんを紹介したわけですよ。実節、その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。ここでモーセっていう言葉が、その名前がついたんですよ。この子が大きくなった時です。だからちょっとそのイメージしてほしいんですけど、そのある程度のその教育というか、その幼少期っていうのは自分のお母さんであるヘブル人である、その自分のお母さんと一緒に過ごしたわけですよ。それで大きくなった時に、何歳かは分かんないですけど、大きくなった時に女はその子をパロの娘のもとに連れてって、そして王女がそのモーセを取って自分の息子としたわけですよ。大丈夫ですね。だからこの幼少期にモーセがお母さんが乳母というか本当のお母さんから受けた教育っていうのはものすごく影響しているはずです。だからこの後そのエジプトで育ちながらも自分の同胞とかそのユダヤ人とかヘブル人とかそういうそのアイデンティティがはっきりしてたんですよ。自分はヘブル人だって。いくらその後エジプトの教育を受けてエジプト人のように来てエジプト人のように生活しても、そのヘブル人としてのその自覚っていうのは拭いされなかったんですよ。エジプトの教育でははっきりとヘブル人としてのその教育がなされてたからですよ。箴言の22編6節、箴言の22の6、メモを取ってる人をどうぞ、開けなくてもいいですけど、開けたい方はどうぞ。詩編の22編の6節、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない。伝道者の書の12章の1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよって、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にって。新約聖書 その出てくるテモテさんは3代目のクリスチャンだったんですよ。パウロはそのテモテに対してこう言ってます。第二テモテの1章の5節、後でどこでしたかって聞きたい人はどうぞ聞いてください。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。パウロがそのテモテさんに言っています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。純粋な信仰ですよ。神を求めれば神が報いてくださる。こんな私であるにもかかわらず神は憐れんでくださって、恵みを施してくださって、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認めてくださった。そのイエス・キリストによって私ではなくて、その神が私のうちに働いて祝福を与えてくださる、その純粋な信仰を彼は手元に持ったんですよ。モーセはその若者を行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れないって箴言の22編に書いてあるその通りを字を言ったというか、そうなったんですよ。 私たち後ろの方に子供たちいますけど、何をどう教えるか、どう教育するか、大切なことですよね。十一節、こうして日が経ち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところへ出て行き、その区域を見た。そのとき自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。で、大人になってその同胞であるヘブル人の区域を見たんですよ。あらゆるその区域が課されてたんですね。ものすごい。で、その民を滅ぼしてしまえというその前提に、その思惑で、その課されている区域ですから、ものすごいものだったはずですよ。そして区域を見て、その時に自分の同胞である一人のヘブル人がそのエジプト人に撃たれているのを見たんですね。12節、あたりを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。自分のそのナショナリティというか、その自分のその国民、自分の同胞っていうのがいじめられてるのを見て、その義憤じゃないですけど、自分に力があって、そのこの野郎っていう、自分の同胞をいじめよってからにって、そういう怒りというか、その憤りからエジプト人を殺したんですよ。だから彼のそのアイデンティティというか、その彼の国民性っていうのは、エジプトの王女の息子として育てられましたけど、その後でもヘブル人だったんですね。自分の同胞、ヘブル人寄りだったんですね。というかヘブル人のアイデンティティがあったんですよ、自分の中に。でも辺りを見回して、誰もいないのを確認して殺したんですよ。上は見なかったんですかね。神が見ておられることを彼はその時忘れるんですよ。もしかしたらこの時、自分にはその自分の同胞を救い出す力があるとか、今の私だったらこの人を救い出すことができるかもしれないというふうに思ったかもしれません。でも辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けたんですよ。ということは、少しはその罪悪感というか、まずいかなっていうのはあったんですね。恐れとかもあったんですね、きっと。ユダヤ人、他のエジプト人に見られたら自分の立場が危うくなるかもしれないという、だから隠れてやろうって。でも神が見ておられることを私たちは忘れちゃまずいですね。他に誰が見てなくても、私は皆さんのことをごまかせても神はごまかせないですし、牧師を騙すことなんか簡単ですよ。でも神はごまかせないですよ。次の日、13節、また外に出てみると、なんと2人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。まずいことしたかなっていうのはあるんですよ、自分の中でも。レビはこの先祖のヨセフの子供であるレビですよ。シメオンとレビは短気だったんですよね。ある町を滅ぼしましたね。短気だったんですよ。それをしっかりと受け継いでる面があるんですよ、ここに。でももうちょっと後に行くと、モーセほど柔和なものはいないって、モーセほど謙遜なものはいないって自分で書いてるんですけど、新明記に書いてあるんですよ。今日少しだけそれをお話しできると思いますけど、でもここでは自分の同胞がいじめられてるのを見て殺したんですよ。次の日、同胞同士がその争ってるのを見て、なんでその同胞同士で、自分同じヘブル人なのに、なんでそうやってその打ち裂くのかって悪い方に言ったんですね。だからある意味その裁きつかさのようなその仕事をしてるわけですよ、裁判官みたいな。あんた悪いでしょって、なんでそんなことするんだって そしたら、あんたこの前、あ、昨日か、そのエジプト人を殺したみたいに私も殺すんかっていうふうに言われて恐れたんですよ。誰も見てないと思ったのに見られてたんですよ。からパロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。パロがそのことを聞いてということは、そのエジプト人を、モーセが殺したということを聞いて、それでそのモーセを殺そうとしたんですね。裏切り寄ってからに行って、それで逃げてミディアンの地に行ったわけです。そしてそこに住んだんですよ。彼は井戸の傍らに座っていた。16節、ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いのために、羊飼いの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。旅人をもてなすとか、そのよくしてくれた人をもてなすっていうのが、このベドウィンというか、その、遊牧民の人たちの慣習ですからね。こんな良いことをしてくれたのに、そのなんで一緒に連れてこなかったんだ。そう言ったんですね。21節、モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。モーセはこの時何を考えてたんでしょうかね。ヨセフみたいに、その先にその自分の、同胞である、まあ同胞というか、その時はまだ兄弟ですけど、兄弟たちを救い出すために、彼らが救われるために、神が私を先にエジプトに送ってくださったんですって言ったヨセフのように、もしかしたら自分を重ねてたかもしれないですね。でも今やそのパロのその手から逃れてミディアンの家に住んだんです、いたんですよ。それでこのレウエルさんがよくしてくれるので、思い切ってそこに住もうって、でこの人たちと一緒に住もうっていうふうに思い切って決めたわけです。それでそのお父さんであるそのレウエルさんは、その自分の娘であるチッポラをモーセに与えたわけです、妻として。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。モーセがこの後、モーセほど柔和なものはこの地上にいないって、民数記の12章の3節、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった、柔和であった、そういうふうに書いてありますから、そこに至るまでのその過程がここにあるわけですよ。同胞を救いたいという思いがありました。でも失敗したんですよ。自分の力でやったら、自分の力でそのエジプト人を撃ち殺したんですよ。そしたら救うはずの同胞からその自分が拒否されたんですよ。それでパロに追われる身になって逃げていったんですよ、ミディアンの地に。でここで思い切ってこの人たちと住もうというふうに思ったときに、彼はその一回手放したはずですよ、自分のその思いっていうの、同胞を救うとかそういうのじゃないっていう、もうあとは神に任せようって。どうなるか分からないけど、でもモーセの神に対するその忠実さがうかがえるのは、この男の子が生まれた時につけた名前ですよ、ゲルショも。私は外国にいる寄留者だって、私はここに属してないって、このミディアンの地に住んではいるけども、思い切って決めたんだけども、 私のその属するところはこのミディアンの地ではなくて、私はこのミディアン人ではなくて、私は神をその恐れるヘブル人だって、それを捨てなかったんですよ。これだから彼はゲルシャムっていう名前をつけたんですね。私たちもある意味ゲルシャムなんですよ、この地上において。モーセがこのミディアンの地で自分は起流しているものだって、起流者だっていうふうに自覚があったみたいに、私たちも起流者なんですよ。私たちの最初に言いましたけど、国籍はここに日本国籍、日本国っていうよりも天にあるはずなんですよ。キリストを信じた時にそこに向かって私たちは生きてるはずなんですよ。もちろんだからといって税金払いませんとか日本国憲法知りませんとか、そんなんじゃないですよ、もちろん。でもその起流先の価値観とか慣習っていうのは自分のその考えを、その考えに影響しないっていうか、その相手の起流先の考え方には私は染まらないぞっていうのが、このモーセの男の子、モーセの子供につけた名前から伺えるわけですよ。この地は私にとって起流地だって。私たちにどれだけのその起流者だっていう自覚があるでしょうか。互いに愛し合いなさい、私たちが命じられていることです。キリストを知らない人とは愛し合うことができません。愛することしかできないです。一方的に愛し合うっていう、相手からその愛し合うっていうことはないですから、こっちが一方的に愛するしかないですよ。神に従うとか、神を第一にするとか、今日の午後のビジョン、午後の学びの時間でやりますけど、キリストを第一とするっていう、その価値観がないんですよ。残念なことに私たちの周りの方々っていうのは、そのキリストをまだ知らない人たちは。だからといってその非難するつもりは全くないですけど、私もそうだったから。でもそのような人たちとその関わるのは必要ですよ。だって福音を述べ伝える必要があるわけだから。全くその人たちとその付き合うんだと言ったら、その福音が広がっていきませんから。でも逆に私たちはそこにいるときに、自分たちはそこにただその起流してるんだっていうことを忘れちゃうと、相手の価値観に染まるんですよ。いいんじゃないこれくらいって。だってみんなやってるしって。みんなやってるの、みんなが他のクリスチャンじゃなくて、キリストに従おうとしてるみんなではなくて、みんなやってるしのみんながキリストに従ってないみんななのに、そこに自分も重ねちゃって、あ、みんなやってるから大丈夫っていうふうに思うのはまずいんですよ。その起流してる先の考え方に染まってくると、もうもはや起流者じゃなくてそこの住民ですよ。アブラハムの甥のロトはそのソドムの外にちょっと住んでたんですよ。でもソドムの町が滅ぼされた時にはロトは中に住んでたんですよ。どんどんどんどんその価値観が変わっていくんですよ。神の使いが来て、このソドムとゴモラの町を滅ぼすぞって言ってるのに、その面と面を向かって滅ぼすから行くぞっていうふうに言ってるのに、行きたくないっていう思いがあったわけですよ。でも憐れみによって、恵みによって、そのロトの手を引っ張ったんですよ、神の使いが。ここにじゃまずいって、アブラハムの家に。私たちの価値観まで侵食されていくっていうのは危ないですよ。キリストに従うっていうところの、その上で付き合うんですよ、愛するんですよ。その上でイエス・キリストの声を伝えるんですよ。相手に合わせて合わせてとかではなくて、合わせるのは向こうですよ。私たちに合わせるぐらいの、そういうその意識というか、そういうふうにならないと本当はまずいですよ。 でも私がするんであれば大変ですよ、これは不可能ですよ。でも神がなさるんですよ。私の中で働いて、私に聖霊の力を与えてくださって、その神の力が私たちを駆り立てるんですよ。その逆流するような、その逆行するような時代に、またその他の人たちの、私たちの周りの人たちのその価値観に真っ向から反対するような、その時にキリストの力によってその平気になれるんですよ。でも自分でそれをやろうとするとしんどいものがありますよ。たとえ強い人で、あなたが、私が、その自分の我によってその相手のその価値観に染まらないぞっていう風にしたとしてもうまくいかないですよ。モーセみたいに自分の力でやり遂げるっていう風にやっても失敗するんですよ。モーセは失敗しましたけど、神から離れなかったんですよ。モーセは失敗してそのミディアンの地に外国に行っちゃいましたけど、その神に従う、神の民だっていうその自覚は彼は持ち続けたんですよ。私は神に従うっていう、だからゲルションっていう名前をつけたんですよ。23節から最後まで。それから何年も経って、だいたい40年って言われてます。エジプトの王は死んだ。エジプト人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。イスラエル人に労役を課されていって、どんどんどんどんそこから彼らはうめいたんですね。そしてわめいたんですよ。助けてくださいって。ここはいいとこですよ。エジプト の, その政治に対して、エジプトの王様に対してわめいたわけじゃないんですよ。神に対してわめいたんですよ。助けてくれって。それで神は聞いたんですよ、その叫び声を。そして嘆きを聞いた神は契約を思い起こされたんですよ。アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたの子孫たちを祝福するって言ったその約束を思い起こしたんですよ。もちろん忘れてたわけじゃないですよ。人間 の, その私たちが持っている言葉 の, その言葉っていうのは限界があるんですよ、神をその表すには。民数記の23章の19節に、神は人間ではなく偽りを言うことはない、人の子ではなく食いることがない、神は言ったことをなさらないのだろう、なさらないだろうか、約束されたことを成し遂げないだろうか。成し遂げますよ、言われたことをやりますよ。神は人の子ではなくて、その食いることがないって。でも人の言葉ではその神 の, その動詞っていうのを全部表すことができないんですよ。ここで契約を思い起こされたっていうふうに書いてある。忘れたわけじゃないんですよ。でも神の側ではその思い起こすってことをしたんですよ。難しいですね。ノアの箱舟の時に神がその人を作ったっていうことを悔やまれたって書いてありますよ。でも神は悔いることがないって書いてあるんですよ。だからその私たちの悔いるって、ああもう失敗したなっていう、その失敗したなっていう悔いじゃないはずなんですよ。と同じように、その神が契約を思い起こされたっていうのは、あ忘れてたとかって言って思い起こすっていう私たちのその感覚と違うはずなんですよ。わかりますかね、なんとなく。言いたいのは、契約を忘れてたわけじゃないんですよ。そしてその契約のゆえに、神が約束したその約束のゆえに、イスラエル人を助けようというふうにされるわけです。それが3章から後ろです。神は約束、ご自分の約束を守るんですよ。神が正しくて真実な方だからですよ。だそこに私はあんまり関係、あんまりというか私は関係ないんですよ。私がどうであれ、私の叫びがどんなに大きい小さい関係なく、私がそのうまく神に従える従えてない、私がその御言葉をいっぱい知ってる知ってない関係なくですよ。神はその約束した約束のゆえに、その約束を果たすんですよ。私たちは私たちの働きとかじゃなくて、イエス・キリストによって、そのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんですよ。ただそれだけです。何かやった、何か知ってる、何か持ってるではなくて、イエス・キリストのゆえに それだけで私たちは正しいと認められるんですよ。その信じる信仰によって聖霊という方が与えられて、その聖霊によって私たちは神の子とされるので、私たちはキリストの皆によって求めるときに、お父さんが子供に良いものを与えるように、神が私たちに良いものを与えてくださるんですよ。その関係の中に入れられるんですね。それは契約だからですよ。私たちがどうこうじゃなくて、私たちがどうこうっていうことであれば、私たちがキリストを信じるのであればですよ。そしたら神はその約束によって、キリストによって、キリストのみんなによって求めるものは何でも父が与えるという約束に従って、私たちに必要なものを何でも与えてくださいますよ。私たちがどうであれ、神が真実で正しいからだから、私たちが真実で正しいからではなくて、神が真実で正しいから、私たちじゃなくて、私じゃなくて神がなんですよ。常に奉仕もそうですよ。奉仕しなきゃ奉仕しなきゃまずいみたいな、そんなんで奉仕するんじゃないんですよ。神がその奉仕を用意しておられるから、神のその神の命令というか、神がやってほしいから私はここに応答しますっていう、神に従う、神に応答するっていうのがないと成立しないはずなんですよ。モーセは神が行きなさいって言ったわけじゃなくて、そこにある必要、自分の同胞であるヘブル人がいじめられているというのを見て、それが助けなければならない、その助けるという必要を見て、必要に飛びついていったんですよ。神を飛び越して、だから失敗したんですよ。でもこの後神がモーセに全く同じ、その全く同じというか、ヘブル人を助け出すというミッションを与えるんですよ。それでモーセは行ったんですよ。それで神は働かれたので成功するんですよ。わかりますよね、その違い。必要は必要です。でもそこに神を飛び越すのか、自分でその必要を見つけて、おっしゃこれは必要だやるぞとかって言うと失敗するんですよ、モーセみたいに。でモーセのようにそうやってその失敗の上にいろんなことを学ぶんですよ。あ、そしてあ、これは自分じゃなくて神だったなって、自分がなんかやるとか、自分がじゃなくて、神が私にしてほしいと願っておられるからやろうって、神がこんなに愛してくれたから私も愛そう、その動機がいつもいつもそのクリアになる必要があるんですよ、私たち。出発点は私じゃなくて神だったなって、祝福してくださるのも私じゃなくて神だったなって、この働きが与えられるのも私じゃなくて神だったなって、私たちのその主語が私から、神がにもっともっとなっていきますようになります。天の父さん、私があなたに対してどうだからではなくて、あなたが真実で正しい方だから、そのイエス・キリストの皆によって私たちが求めるときに、あなたはその誠実の限りを尽くして私たちに恵みを注いでくださるということをありがとうございます。またあなたが行けと言うから、私たちがそれに応答するときに、モーセのようにどんなにその大きな、私たちから見て不可能な事業であったとしても、私たちにその成功というか、人を愛することや身を結ぶことや、キリストを述べ伝えることをさせてくださることをありがとうございます。キリストのみんなによってお願いします。どうかますます私たちが、私がではなくて、神が助けてくださる、神が全てすることができる、神に頼れば大丈夫だ、神がってもっとなっていきますように。自分がしたい、これがしたい、あれがしたい、これしたくない、それ知らないとか、そんなんじゃなくて、あなたにその全てが可能であり、あなたが全て知っておられて、あなたがそのベストなものをもうすでにご存知で、それを用意しておられるということをもっともっと知っていくことができますように。私たちが求めるときに、もっともっとそのあなたを求めていくことができますように。神がこうだから私はこうしよう、神が望んでおられるから私は神に従おう、その動機がますます私たちに与えられますように、どうぞお助けください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。